知します。それではですね、今日も聖書を開けていきたいと思いますけれど、今日はレビ記の2章の11節から16節の御言葉になります。挙げられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方が主に捧げる素菜はすべて種を入れて作ってはならない。パン種も蜜もすべて主に捧げる火祭として焼いてはならないからである。ただし初穂の供え物としてはこれらを主に捧げることができる。しかし香ばしい香りとして祭壇に捧げてはならない。あなたの素菜の供え物はすべて塩をもって味をつけなければならない。あなたの素菜にあなたの神の契約の塩を書いてはならない。すべてあなたの供え物は塩を添えて捧げなければならない。もしあなたが初穂の素菜を主に捧げるならば、火で穂を焼いたもの、新穀の砕いたものをあなたの初穂の素菜として捧げなければならない。あなたはそれに油を加え、その上に乳香を置かなければならない。これは素菜である。祭司はその砕いたものおよびその油のうちから記念の分を取って乳香の全部と共に焼かなければならない。これは主に捧げる火祭である。アメン。今日はこのところから顔を上げたらよいでしょうというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。そしてジーザスライフチャーチの4周年の御言葉としたいと思っております。顔を上げたらよいでしょう。イスラエルの民はですね、神様によって命じられたさまざまな捧げ物を持って神様を礼拝しました。一章ではですね、反祭、新改訳聖書を見ておられる方は全焼の生贄というふうに書かれているのではないかなと思います。でも口語訳聖書では反祭と書かれているんですけれど、この反祭というのは牛とか羊とかヤギとかですね、神様によって定められた動物を捧げるもので、反祭ということに対しては2つの要素が主に含まれていると言われております。一つは全ての生贄を焼き尽くす火ということ。この火というのは罪に対する神様の裁きを象徴しております。罪の持つ力とその恐ろしさ、そしてその結末であります。全ての生贄が裂かれて、そしてそれが火で焼き尽くされるその様はまるで地獄のようなものであります。それは私たちの罪の結末を象徴しているものであります。そしてもう一つはその罪に対する神様の許しですよ。自分が犯した罪の責任を動物に転嫁して移行して、その動物が身代わりとなって死んでくれる。まさにこれはイエス・キリストの十字架と死を象徴しているものであります。これがレビ記の一章の主な内容であります。そしてこの2章はですね、出てくる祭り、以前にですね、反祭とか火祭とかですね、素祭とかいろんなものが出てきますけど、どんな祭りですかと言われたねことがあるんですけど、これは祭りではありません。わっしょいわっしょいという祭りではない。これは捧げ物の種類です。いいですか。行事じゃないです。捧げ物の種類、ちょっと覚えておいてくださいね。レビ記の2章に書かれているのは素菜であります。新改訳聖書では穀物の捧げ物というふうになっていると思います。この素菜というのは新改訳聖書で語られている穀物を捧げること、それが素菜と言われているものであります。普通素菜は反祭を捧げてから捧げられるものです。その後に捧げられるものであります。素菜というのはですね、直接的に罪と関係があるというわけではありません。素菜と訳されているヘブル語はどちらかというと貢ぎ物という意味が含まれています。貢ぎ物というふうに聞くとあんまりいいイメージがないんじゃないかなというふうに 思うんですけど、私だけでしょうかね。私はあんまり貢ぎ物という言葉を聞いてあんまりいいイメージがないです。でも聖書が語っている貢ぎ物という意味は、王様とか権威ある人のところに行くときに携えていくものであります。当時ですね、王様が所有している土地に住むことが許された民は、王様の許可の下で守られるという権利を得ることができました。また生活が保障されていくという恩恵にも預かっていました。そればかりではなくて、あらゆる敵から守られて農業や牧畜などをするその許可を得ることができていました。ですから民は王のところに行くときに感謝の気持ちを込めて貢ぎ物を持っていく。そしてもう一つは、王との関係をもう一度確かめるために貢ぎ物を持っていくというのが当時の習わしでありました。すなわちこの素祭というのは、そういう意味が含まれている捧げ物の種類であります。何度もレビ記の中でお語りしているんですけれど、カインとアベルの話を今日もう一度させていただきたいと思います。彼らは共に神様に供え物をしました。創世記の中で語られている供え物という言葉は、まさにこの貢ぎ物という言葉と同じ言葉で語られています。すなわち彼らが捧げたものは神様への感謝の捧げ物でした。感謝の捧げ物です。自分たちが地に住むことが許されていること、神様の恵みによって守られていること、日々の糧が与えられていること、雨を降らし、また太陽を昇らせてくださる神様に感謝すること、それがカインとアベルがした供え物でありました。すなわち素祭ですよ。もちろんこの当時はですね、まだレビ記のような詳細な捧げ物の種類が決められていたわけではない。でももしレビ記に照らし合わせてみるならば、カインは地の産物を捧げ、アベルは羊を捧げた。先ほども語っているように、この素祭は穀物の捧げ物と言われています。すなわちカインは地の産物を捧げ、アベルは羊を捧げた。じゃあどちらが素祭として感謝の捧げ物として正しかったんでしょうか。蓋を開けてみるとカインですよ。ご理解いただけるでしょうか。でも神様はカインの捧げ物を退けられました。神様はアベルの捧げ物を受け取られました。このことを見ても分かるように、神様は彼が捧げた捧げ物を顧みられなかったわけではないということを理解いただけると思います。この当時まだ詳細な捧げ物の決め事はなかったんですけれど、でも人間は神様の形に作られている被造物であります。ですから本来私たちの内から感謝というものは湧き上がってくるように作られているんですよ。全てのことに対して私たちは感謝できるように作られているんです。今日私たちが生かされていることを感謝します。今日私たちに食べるものが与えられていることを感謝します。働く職場が与えられていることを感謝します。日々の糧が与えられていることを感謝します。私たちは感謝をするように作られているんです。でも聖書はなぜ私たちに対して、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいと言っているんでしょうか。本来ならば自然と湧き出てくるものなのに、なぜ聖書はあえてそのことを命令しているんでしょうか。いつも喜んでいなさいよって、絶えず祈りなさいよ、全てのことについて感謝しなさいよ、 いや、言われなくても当然湧き出てくるものでしょ。でも聖書がそのように語っているのは、それを妨げるものがあるということを知っているからです。神様はご存知だからですよ。いつも喜べないようにするものがあるということ、いつも感謝できないようにするものがあるということ、そして祈りを妨げるものがあるということを神は知っておられるので、聖書は御言葉を通していつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいとあえて命じておられるのであります。今日私たちが神様が作られた本来の姿ではない自分であるということに気づいていただきたい。ああ、感謝できないな、祈れないな、賛美できないな、喜べないな、私たちはそんな風には作られてはいない。神は私たちの唇に賛美を与えてくださいました。喜びの言葉を与えてくださいました。感謝の思いを与えてくださいました。でもそれを妨げているものがあるんです。それは皆さんの性格ではない。私たちは今の自分が本来の自分ではないということに気づいていただきたいと思います。神様はカインの捧げ物を退け、アベルの捧げ物を受け取られました。すなわち捧げられたものではなくて、本来ならばカインの捧げ物の方が素材にふさわしい、感謝の捧げ物にふさわしいものを彼は捧げていたんです。問題は捧げられたものではなくてカインの心にありました。神様への信仰にありました。創世記の4章5節を見ると、神様がカインの捧げ物を受け取らなかったその時に、カインは大いに憤って顔を伏せたと語られています。大いに憤って彼は顔を伏せました。その時に神様は言われました。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらいいでしょ。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらいいでしょう。神様は今日私たちにも語っておられます。なぜそんなに憤っているんですか、なんでそんなに怒っているんですか、なんでそんなにイライラしているんですか。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらいいでしょう。本当か嘘かは分からない。人は嘘をつくときに必ず右だったかな左だったかな、どちらかの上を見るそうですね。皆さんこれから人と話するときよく見たらいいと思いますよ。嘘をつくときは見るそうですよ。右か左かちょっと分かんないけどね。そんな話を聞いたことはありますけど、それちょっと置いといて、聖書の中で語られています。私たちは人であって神ではない。その反対を言うならば、神様は神様であって人ではないということです。神様は完全な愛をお持ちであるけれど、それとともに完璧な清さを持っておられるお方です。レビ記に一貫しているテーマ、神は清いお方であるということですよ。ですから人間のように情に流されたり多めに見たり、まあ今回はいいんじゃないですか、いつも頑張ってるからとか、そういうお方ではないんです。神様は人間のようなお方ではない。否は否、叱りは叱りです。はいははい、いいえはいいえです。イエスはイエス、ノーはノーです。それが神様の性質です。たとえそれまでがどんなに良かったとしても、今回がダメならばノーです。でもたとえ今までがどんなに悪くても、今回が良ければイエスです。これノーですね、イエスです。神はそのようなお方ですよ。だから今までどんなに失敗し続けてきた人でも、また一から始められるというチャンスを神様は私たちに与えてくださっているんです。それが悔い改めるということの祝福ですよ。でも 今までが大丈夫だったからそれでいいんじゃないんですか。すなわち神様は惰性というものを許される方ではない。その一回一回です。実績ではない、その一回一回ですよ。神はそのようなお方です。カインのように神様への捧げ物がいくら形式的に正しいものであっても、その心、その信仰が神の前に正しいものでなければ、神様はノーと言われます。今日の奉仕者のことではないということを事前に言っておきますけれど、私は決められた通り奉仕してるじゃないですか。奉仕者表のように従ってきちんと時間に来てやってるじゃないですか。毎朝起きてデボーションしてますよ。聖書毎日御書を決めて読んでますよ。ちゃんと寝る前には悔い改めの祈りしてますよ。ソングリードちゃんとしてますよ。全部やってますよ。私たちは自分がしたことによって神様に評価をしていただきたいと思っている。それはこの世の法則です。この世は心はあるんですけどって言っても通じない、全く通じないですよ。実績が全てです。実績が全てでしょう。でも神様はそのようなお方ではない。いわゆるやったらいいんでしょというお方ではないんですよ。皆さんの家庭ではやったらいいでしょ、それやったらいいんやっていうような関係かもしれないけれど、神様はそういうお方ではない。やっつけ仕事っていうんですかね、とりあえずやったらいいんやろっていうようなお方ではない。神様は私たちの信仰を見て、心を見て、受け入れるものを受け入れ、拒絶するものを拒絶されるお方であります。どんなに素晴らしい賛美でも、完璧に見える奉仕でも、経験に見える信仰生活でも、神様の基準に照らし合わせてイエスはイエス、ノーはノーです。もちろんその反対もあるでしょう。人間の目で見たならば、と思うこともあるかもしれない。が何を意味しているかわからないけど、と思うようなこともあるかもしれない。でも神様の基準に照らし合わせた時にイエスだよということもあるんです。神様は神様の基準に照らし合わせて、受け入れるものは受け入れ、拒絶するものは拒絶されるお方であります。そして神様は言われます。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。皆さん、創世記の4章の中でこの御言葉が語られていますけれど、非常に厳しい言葉だと思いますよ。正しいことをしているんだったら顔を上げたらいいんじゃないですか。言い換えれば、正しいことをしていると思っているなら顔を上げていられるんじゃないんですかという意味ですよ。正しいことをしていると本当にあなたが思っているなら顔を上げていたらいいんじゃないんですかという意味です。正しいことをしていると本当にあなたが思っているなら顔を上げたらいいんじゃないんですか。じゃあなぜ顔を伏せるんですか。カインは大いに憤って顔を伏せた。なぜ人は顔を伏せるんでしょうか。なぜ神様から目をそらすんでしょうか。本当は自分で分かっているからだと思います。神様に受け入れられなかった理由が分かっている。自分の心が分かっている、思い当たる節があるということです。人はそのような時顔を伏せるものであります。でも神様は引き続き語ってくださっています。もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち伏せしています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを治めなければなりません。現代訳聖書ではこのように語られています。どうして怒ったり顔を背けたりするのか。もし正しいことをしているのなら受け入れられるはずだ。そうでなければ 罪があなたを滅ぼそうと待ち伏せしている、それに打ち勝つべきではないか。神様は完全な愛と完璧な清さ、そして絶対的な正義をお持ちのお方であります。そしてその判断、ジャッジというのは決して間違いはない。人間であるならば、いやいや、ちょっと待ってという感じですよ。ちょっと待ってくださいと言えるでしょう。言い訳いくらでも人間だったらできますよ。私のこと全然分かってないんじゃないんですか。事実分かってないこともあるでしょう。でも神様は全部を知った上で、全部をトータルして全てのことを知った上で、イエスはイエス、ノーはノーと言われます。その時に私たちは何と言いますか。神様の前に顔を伏せて大いに憤って、神様なんで、どうしてと言いますか。神様が間違っているかのように私たちは神様に異議申し立てするんですか。神様は完璧なお方です。賭けがあるのは私たちです。もしそのことを本当に皆さんが信じているなら、神様に対して、また受け入れられなかったことに対して憤る暇があるなら、神様に対して文句を言っている暇があるなら、私たちは真剣に自分自身の信仰を顧みて、待ち伏せしている罪を納めて、それに打ち勝たなければならないと思いますよ。この創世記の御言葉を見ても分かるように、神様は少し嫌味っぽく語っておられるけれど、カインを責めておられるわけではないんですよ。そのことに皆さんお気づきでしょうか。神様は、なんでお前はそんな悪いことをしたんですか、そんな良い心がないんですか、どうしてお前の信仰はそんなことなんですか、というふうに責めてはおられないんです。もし自分が正しいことをしていないんだったら、その罪に対して打ち勝ったらいいんじゃないんですか。神は道を示してくださっています。もし私たちが間違った時、神は道を示してくださいます。これが道だ、これに歩めって。でも私たちは罪を指摘されると、間違いを指摘されると、受け入れられないと、なんで、どうして、こんなに一生懸命頑張ってるのに、こんなに私やってるじゃないんですか、自分を正当に評価してもらえないということのために、神の声が聞けない、神の導きがわからない。もし正しいことをしていないんだったら、その罪に打ち勝ったらいいんじゃないんですか、その罪を納めたらいいんじゃないんですか、その過ちを正したらいいんじゃないんですか。神はそのように語っておられるんです。責めてはおられない。アベルの捧げ物が受け入れられたことを妬む暇があったら、次に捧げる自分の捧げ物が受け入れられるように、自らを整える必要があると思うんですけれど、いかがでしょうか。今日ですね、ジーザスライフチャーチの4周年の記念礼拝、感謝礼拝にこのようなメッセージをすることをお許し願いたいと思います。でも非常に重要な御言葉だと私自身考えています。神様が私たちに与えてくださっている本当に恵みの祝福のメッセージだと考えています。神は私たちを責めてはおられない、道を示してくださっています。神は私たちをダメにしようとして語っておられるわけではない。私たちを立ち上がらせ、罪に打ち勝たせ、立派な信仰者として私たちを導こうとしておられる。だから憤ったり責め覚えたり、そのようなことを乗り越えて、顔を上げて神を見て、神の御言葉に従って歩んでいく私たちでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。今いろんな教会で終わりが近いと言われています。私たちには分からない、明日来るかも分からない、もしくは 私たちが生きている間には見ることはできないかもしれない。それは私たちには分からない。でもただ一つ言えることは、罪の力はますます増して私たちに攻めかかってきているということは事実です。巧妙に私たちに入り込んできているということは事実です。昔のようにイエス・キリストを信じるなと言って迫害されるような時代ではない。その時代その時代その時代に応じた罪を、罪って何ですか？神様との関係を遮るものです。昔は迫害することによってその信仰を捨てさせました。でも本物の信仰者は命を落として今神の国にいるでしょう。でも今はそのような時代ではない。罪は巧妙にその時代に応じて私たちに攻めかかっていることは事実であります。聖書は語っています。悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているって。そのことに対してイエス様は何と語っておられますか？あなた方は目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているけれど肉体は弱いんですよ。イエス様が語られたその御言葉、心は熱しているけれど肉体は弱いと言われたその言葉を、多くの人たちは心は熱して信仰は熱くて燃えているけれど、私たちは眠ってしまったり弱ってしまったり、そんな風にしてしまうという風に考えていることでしょう。もちろんそのような意味も含まれていると思います。信仰があっても信仰が燃えていても眠ることもあるでしょう、休むこともあるでしょう、倒れることもあるでしょう。でももう一つ言えることは、信仰がどんなに燃えていても心がどんなに熱くても私たちの肉の力も共に存在しているということです。私たちは今完璧な肉体を持っているわけではない。完璧な肉体を持つのはよみがえりの時です。新しい肉体を私たちは着ます。それは完璧な体を持つ時です。何の誘惑も受けない完璧な体は私たちの復活の時に与えられるものであります。でも私たちは今どんなに聖霊に満たされていたとしても肉の体を持っています。ですから肉の体を持っている限り誘惑を受け続けるんです。どんなに聖霊に満たされていても私たちは誘惑を受け続けるんです。イエス様がそうであったように、イエス様でさえも誘惑を受けられたように、誘惑を受け続けるんですよ。でも私はただ一つのことを信じています。罪の力が大きくなればなるほど神の力もまた大きくなると信じています。本当に神を求めて助けを求めて聖霊の満たしを求める者に対しては神は圧倒的な力を私たちに与えてくださると信じています。誘惑は受けるでしょう、誘惑は来るでしょう、誘いはあるでしょう。でもそれに打ち勝つ力を与えてくださると私は信じています。イエス様がそうであったように、神の御言葉によってサタンを退けと言われたように、聖霊の力によって悪魔の誘惑に打ち勝たれたような、そのような力がこの終わりの時豊かに注がれると信じています。私たちは主の約束の言葉をしっかりと握りしめて歩んでいくものでありたい。自分の捧げ物が受け入れられるだろうかと言って恐れるような時ではない。今はそんな時じゃないんです。私がこんなメッセージをしたらですね、いや私の捧げ物を受け入れられるやろうか、私カインとちゃうやろうか、どうなんやろうかって、そんなこと心配している時じゃない。今は顔を上げて主を見て、主から目をそらさないで主の御前に胸を張って出ていくものでありたいと思います。今はそのような時代です。 神様から目をそらさないでいただきたい。顔を上げたらいいんじゃないんですか。顔を上げたらいいんじゃないんですか。神様前に自信を持って胸を張って御前に進んでいくことのできる私たちであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにしてジーザスラフチャーチの4周年の記念の礼拝を行えることを心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたの御前に目を背けるものではなくて、しっかりとイエス様、あなたを見上げて御言葉に立ち、聖霊に満たされて、全ての罪や誘惑に打ち勝って歩んでいくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。あなたは罪を納めなければならないとイエス様は言われました。そして納める力をあなたは求める者に与えてくださることを心からありがとうございます。主よ、どうぞこの4周年を機に、この教会が、またこの教会に集っておられる一人一人がさらに力強く歩んでいくことができるように、立派な信仰者として歩んでいくことができるように、主よ、どうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。